愛の形ドットチュー。今週の愛の形ドットチューも引き続き岩室真也先生がゲストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週、
はい、
包茎じゃないことが病気の予防につながるっていう話で、
ああそうですね、
今週に
ちょっと尻切れとんぼになってました
ね。すいません。
はい、まあ、男たちが、はい、おちんちんのがんってあるんです。意外と皆さんご存知ない
んです。おちんちんのがん、
そう、陰茎がん、正確に言うと
陰茎がんって多いんですか。
まあ、そんなに多くないんです。うん、特に日本はまあ、これからお話しするところがうまく効いてるんですけど、はい、それは原因の一つが HPV、はい、ヒトパピローマウイルス、
はい、
でこれはリスナーでの女性でちょっと勉強してる方だったら子宮頸がんの原因だっていうのは、
う
ん、はい、
そうですよね。ま
あ、清水さんのね分野でも結構話題になると思うんですけど、はいはい、でそれは女性の子宮頸がんの原因の HPV は男性の気頭部についてる、はい、ペニスについてる HPV が運ばれるんで、
はい、
セックスで、
はいはい、そうですよね。
で男に関して言うとおちんちんの皮が剥けない、
はい、
剥く方法は前回お話ししましたけど、
ね、はい、
剥かないで、あるいは剥けないままずっとほったらかしてる人たちは、
はい、
陰茎がんになる確率は非常に高いんです。
そうなんですね。でヒトパピローマウイルスって女性だけだと思ってたので、
だって女性にどうやって もたらされるかって考えれば
男性もなるんですね、
うん、だけど男たちはちゃんと向いてゴシゴシおちんちん洗ってれば陰茎がんにならないんです。
はい、
これは間違いないです。だからリスナーの男性の皆さんは今日からゴシゴシきれ
い
に洗って、
はい、ゴシゴシなんですね。
いやだってゴシゴシ洗うことで赤も落ちるし、
うんうん、
そこについてる HPV とかも落とせる、
はい、
でそれを自分のためだけじゃなくて、
うんうん、
実は HPV どんなにゴシゴシ洗っても少しは残るんです。
あ、そうなんですか。うん、
でそれは赤が落ちていくように綺麗に洗ってれば男たちは自分のがんは予防できるんだけど、はい、そのわずかに残った HPV がセックスの時、それもコンドームなしのセックスの時に女性の子宮頸部入り口についちゃうんです。
はいはい、
それがまあ10年とかだって全員じゃないんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり子宮頸がん、
はい、
子宮のがんになる可能性がある。
その原因になりますもんね。
だから男たちはゴシゴシ向いて洗うことが、
ゴシゴシっていうのはその何ですか、ナイロン製のあれでゴシゴシ洗うぐらい洗うんですか。
いや、
手で洗うわけじゃなくて、痛そうだもん。
いやいや、私はもうナイロン製のでゴシゴシ洗ってますけど、だって体を何で洗うかっていうのは、うん、まあ、個人差があるじゃないですか。
そうですね、
肌が弱いとか、だから手で石鹸だけで洗ってる人はもちろんペニスだけ、
うんうんうん、
別のものっていうことじゃなくていいですけど、
はいはい、
まあ、ともかく清潔にすることを心がけるっていうことが大事で、そうやっておちんちんをちゃんと剥いてゴシゴシ洗えるようになりました。
はい、
そこで今度、はい、まあ、前からちょっとお話ししてるコンドームの付け方にな
る、はい、そうですね、はい、まず洗うのが先、
そう、洗えるようになることが先、
剥いて洗ってコンドームですね。
そうです、
はい、
でおちんちんはまあ小さい時から剥いて洗えるようになりました、はい、剥けるようになりました。でおちんちん次セックスをするとき、まあ、
うんうんうん、
コンドームをつけるときっていうのは勃起しますよね。
はい、
うん、で勃起した状態で男性のペニスというのは2つのタイプがあるんです。
はい、全然わかんない。
わかんないでしょ。
2つのタイプって何ですか。
というのは勃起した状態で、はい、もう気頭部が全部出てお ちんちんの皮がピーンと突っ張ってる状態の人
と、うん、
皮がちょっと緩くて、
はい、
でいっぱい緩いと気頭部まで覆ってる状態の人もいるんです。
へー。
で勃起した状態で、
はい、
もう気頭部からおちんちんの皮が全部ピーンと突っ張ってる状態の人は、うんうんうん、ただただ試験管につけると同じようにコンドームの、
なるほど、
まあ、精液だまりのところの空気を抜いて、うんうん、根っこのところまでぐーっと下ろせばいいんです。
うんうん、毛を巻き込まないようにして、
そうそうそう、
はいはい、
まあ、そのあたりはね、はい、気をつける、
はい、
ところが皮が余ってる人はどうしたらいいか。そうなんです。
そんな向け勃起した状態でも皮がかぶってて、
皮かぶってる人っているんです。
それを全部ガーッと下げなきゃいけないわけですか。で
下げないとどういうことが起こるか。その皮に、
うん、
皮 を伸ばさないでかぶせてセックスをすると、うんうん、その摩擦、膣との摩擦で、うんうん、コンドームと皮がもう別々の動きをしちゃうんです。
はい、
でゴムがビーンと伸ばされて、で皮がこうあちこちに触るようになって痛くなったり、うんうん、破れたりっていうことが起こります。
そうですね、破ける原因がそれが多いんですかね。
そうなんです。でコンドーム破れたことがある人、うんうん、ない人、はい、これなかなか聞きにくいじゃないですか。
そうですね。
しかもどこに原因があったかっていうところが聞けない、う
ん
う
ん、はい、
でも私すごいいいチャンスをもらったんです、
はい。
まあ、そもそも方形の人、はい、まあ、向けるのは火星方形って言いますよね。
あ、そうか、勃起してない時は皮かぶってて、
皮かぶってるけど
勃起して向けるのは火星方 形、
はい、しかも皮がちょっと余ってる人は火星方形なんです。はい、でそういう人で日本人のだいたい7割が火星方形って言われてます。アダルトビデオの男優さん4人と共演することがあったんです。アダルトビデオ出たんじゃないですよ。出たんじゃないんです。
出たのかと思
って。いやいや、トークショーをやったんです。
あ、トークショー、はい、
はい、で方形の人手挙げてって言ったら、なんと男性4人いるうちの3人が手挙げたんです。お、日本人の割合とほぼないですね。で次に、はい、コンドーム時々破れる人って手挙げてもらった、
はい、
そしたら方形じゃないという方に手挙げた男優さんが手挙げたんです。
そっちの方が
時々破れる人で、残り3人の男優が、え、なんでお前そんなに破れるの、
へ、
それはですねこういうことですって、それから実演したんです、私が。
へ、なんか皮が余ってる方が破けるイメージなんですけど、
全然そうじゃない、
違うんですね、
はい。でそこからまたちょっと説明すると、最後の、まあ、大事な説明なんですけど、はい、実は皮をかぶってる状態、うんうん、余ってる人もともかく根元のところまで皮を全部手繰り寄せるんです、
うんうんうんうん、
そうするとただ勃起しただけでピンと張ってる状態のペニスと同じ状態になりますよね、
はいはいはい、
その状態でコンドームをちゃんとピンと張ってる状態のところまで下ろすんです、
うんうんうんうん、
そっからが大事です、
はい、
そのピンと張ったところまで下ろして、はい、そこを持って、まあね、リスナーの皆さんどこまでイメージできるか分かんないけど、
うん、
まあ、実際火星方形の人は今ね、
はい、
試しながら聞いてるといいと思うんですけど、
そうですね、
根元の方を持って、はい、コンドームを皮ごと戻していく、先っぽの方に向かって、
コンドームの中に皮を入れていくってことですか。
いや、入れるとかじゃなくて、
入れないな、
コンドームを根元までピンと張った状態で下ろしましたよね、
はい、下ろしました。
その下ろした状態のところをしっかり持って、コンドームごと、
はい、
皮を頭部の方にずらすんです。
そうするとなんか緩みません？
いやいや、でそうすると何が起こるかっていうと、はい、余ってる皮が見えてくるんです、
はいはい、
コンドームがついてない状態で、
はいはいはい、
でその状態でコンドームをさらに根元の方に下げていく、毛を巻き込まないように、
はいはい、
そうすると皆さんイメージできますか、
はい、
分かる人は分かったと思いますけど、コンドームと皮がピタッと隙間なくひっつく状態になったんです、
うんうん、皮とコンドームの余りのところが
そうひっついた状態にな
る、余すところなくくっつくと、
はいはい、でその状態で皮とコンドームを上下させてもずれないんです、
うんうん、あ、そっかそっかそっか、そうですね、
そう
余ってる皮が一体化してるわけですもんね。
そうなんです。で皮とゴムが一体で動くことで、膣とか周りへの刺激も少ないんです、
うんうんうん、
で今度方形じゃない、もう勃起した時にピーンと皮が張ってる人をイメージしてください、
はいはいはい、
その状態の人のコンドームと、
はい、
をまあ、オナニーするように上下させてみてください、うん、手を。
あ、
そうすると
余裕がない、
ゴムとその手が直接擦れて、
うんうん、はい、まあ、
ゼリーが多ければそのゼリーでその衝撃は和らぐけど、
はい、
衝撃が強く伝わってくるじゃないですか、
はいはい、
そうするとコンドームが破ける、
破ける。
ここまで説明するから私はコンドームの達人と呼ばれています。
確かに達人です。ちょっと逆転しました。
わかりました。
皮がある方が破けるのかなって勝手に思ってました。
だから方形男の方がモテるんです。
なるほど。
老頑張れ包茎
男、はい、包茎を世界に広めようじゃないですけど、じゃあ日本人の方がモテますね。
そうです。
あ、そうなんですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ後半のトークに続きます。ありがとうございます。ぶっちゃけ質問悩みコーナー、今日も岩室先生に相談が来ています。
はい、
セックスがしたくない男の子、
うん、そういうの
結構おかしいですかっていうような質問です。
結構多いですよ今。でも
多いですか。
そのセックスがしたくないあなたに聞きたいんだけど、
はい、
射精はしたくないの、そうオナニーやってないの、実は中3、うんうんうん、中学を卒業してもまだオナニーやったことないっていう男がいっぱいいるんですよ。最近どんどん増えてます。
そうなんですね。そう
だからもう今日から必ずやりなさいねということは、
今日から必ずオナニーやりなさい、
うん、公演では必ず言ってるんですけど、はい、そうすると自分の射精欲っていうことに気がつくわけですよ、
うんうんうん、
で男って射精したいんです、
うんうんうん、
で一番したくない射精が無精なんです。
朝起きたくない射精が無精、射精が無精、
ね、これはもう自分でコントロールできないからしょうがないんですけどね、はい、で
面白い
オナニーはまあ自分でコントロールできるから、
はい、
多くの男たちはある程度やるようになる、ある程度とかやるようになるんだけど、うんうん、
はい、
その次に自分一人でやってる虚しさに気づくわけですよ。
なるほど、うんうんうん、
でそこでパートナー、まあ、ゲイの子は相手の男っていうこともあるけど、はい、
うんうん、
パートナーとセックスをすることで射精する、
はい、
あるいはパートナーにフェラをしてもらって射精するっていうのは男の次の欲望のステップなんです、
はい、
ところがそれはしたくない、
それはしたくない、
うん、だと思うんですねこの相談は。
あ、
それはなぜでしょうか、
単純に考えてめんどくさいんでしょうかね、相手がいるから。
うん、まあ、めんどくさいっていうパターンもあるんだけど、うん、もう一つはアダルトビデオの見過ぎで、
う
ん、そのもう30分以上の延々たるセックスなんてできない、うん、
ああそれの概念にもう押し潰されそうになって
しまう。で、もう自分のオナニーをどう考えても、うん、せいぜい持って3分、
うんうんうん、
一生懸命我慢して5分、
うんうんうんうん、
そんな俺が彼女を満足させられるわけがな
ないと。
女の人は、ね、もうすぐヒーヒー言ってる、
うんうんうん、
アダルトビデオみたいになる、でも俺はそこまでできない、
うんうんうん、
そうすると最初から失敗を避けるんです。
ああ、なるほど、
それで
そういうこと。
セックスをしたくない、だからセックスをしたくないんじゃなくて、そういう風にできないからセックスをしたくないんじゃないのって私は聞きたい。
なるほど、うん、結構AV の影響が弊害を生んでるのかしら。
そうなんです。でその弊害をなくすにはどうしたらいいと思いますか。
見ない方がいいってわけにもいかないですしね、
うん、で性教育でね、うん、よくアダルトビデオ間違った性描写ですから、
はい、
ああいうのを信じないでくださいって言ってる人いっぱいいるんですよ。
いますね、
うん、でもそれでも見るんです。
見ますよね。
見れば
簡単に見れますもんね。
目から入った情報っていうのは分かったような気になって信じちゃうんです。
はい、そっか。
でそれを信じないようにするにはどうしたらいいのか、
はい、一
人で見ないこと。
あ、
見るなら5人以上で見ろ、
うんうんうん、
分かりましたか、リスナーの皆さん。
5人以上で AV を見なさいと。
だから今見てる人はもうすぐ消して5人集めてもう一回再開させてくださいそうしないとあなたが洗脳されて、
うんうん、
この相談のようにセックスをしたくなくなるんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。私も前 AV 大の知り合いに聞いたけど、一人の人と3回ぐらいしてつなぎ合わせて長くしてるって言ってましたよ。
当たり前ですよ
ね。あんな長くなんないですよね。
そうなんです。
やっぱ売り物だからある程度長くしないとお金取れないですもんね。
だから完全に作り物、ファンタジーなんです。
はい、
わかりましたか。
はい、5人以上で見ましょうと。
はい、そしてセックスに興味を持ちましょう、は
い、AV に洗脳されすぎない。
はい、
はい、ありがとうございました。後半も引き続き岩室先生がゲストです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、前半は包茎のお話、コンドームの達人の先生のレクチャーのコンドームの付け方、包茎の方と包茎じゃない人のパターンをお話ししていただきましたが、 目から鱗でございました。
包茎っていうと、うん、多くの人たちは、はい、特に男たちは、
はい、
もうなんていうのかな、劣等感なんですよ。
そういうイメージですよね。
向けてるチンチンの方がいい、
そうイメージ。
でもなぜそういうイメージが出来上がったと思います？
雑誌ですかね、やっぱり。
まあ、雑誌とか美容外科の先生たちの、まあ、たゆるまぬ努力と言ってしまえばそれまでなんですけど、はいはい、でもまあ、スティグマっていう言葉がありますけど、スティグマ、ね、はい、偏見とかね、誤解とか、はい、そういうマイナスイメージっていうのは実は多くは多数派が、例えば LGBT に対してスティグマを持つんですよ、はい、社会が持つんです、
うんうん、
でも多数派がこれだけやられてるっておかしいと思いません？
あ、包茎の方が多数なのに、
多数の7割8割が包茎なのに、はい、リスナーの皆さん、包茎の人手を挙げてくださいって今8割7割手を挙げてますよ
なんで包茎に関してはマジョリティの方やられちゃうんでしょうね。
それは簡単なんです、
はい、
マジョリティだから騙されたら商売になるんです。
なるほど、マジョリティを引き込む、そういう商売、
そう巻き込む商売。
あ、そっかそっか、そう、
だからもうこれからは包茎男の方がモテる日本にしなきゃいけないんです。
お、新しいですね、包茎男がモテる、自信持って生きていける。
清水さんも今まで包茎に興味なかったでしょ、う
ん、包茎にそんなに興味なかったです。
なんで興味ないんですか？
ねえ、だからその例えば学校でコンドームを使ってちゃんと教えてくださいとか言われたら本気で勉強したんでしょうけど、ほとんど自分には関係がない。
そうだけど、
あんまりね、
包茎でちゃんと洗ってないと女性の子宮頸がんのリスクがうんと高まるのに、それみんな知らぬが仏なんですよ。
そうですね、
そう、
本当は包茎だったらちゃんと洗ってくれなきゃ子宮頸がんになるっていう知識があったら、もっと包茎に関して興味持つかもしれないですよね。
そうなんです。
自分の彼氏は包茎だろうかとか、
そうそう、
夫は包茎だろうかとか、
でちゃんと洗ってるだろうかとか、そう、
子供を洗わせなければとか、
だから例えばリスナーの中に、
はい、
まあ彼氏がいて、
うんうんうん、
で、まあ、結婚してると例えばセックスの前にお風呂に入ってゴシゴシ洗ってねって言えるけど、
うんうんうん、
恋人の時、まあ、彼氏のとこ行ったり彼女のとこに行ったりして、
ね、
なかなかその体をきれいにしてからセックスをしようっていうことはない、
うん、まあ、言いづらかったり実家だったりして、うん、ひそかにとかありますもんね。
ですよ ね、でそういう時に洗えないんだったら絶対欠かしていけないのはコンドームなんです、はい、
あ、そうですね、そのヒトパビロマウイルスをお互いに移し合わない
そう
ためにも、
で男たちの中には俺外で出すからお前妊娠させないよっていうのがいるじゃないですか。
あ、いますね。
そういう相談が私のところメールでも来るんですよ、
はい、
そういう人には、
女の子から、
女の子からうちの彼氏つけてくれないんですけど、うん、どうしたらいいんですか、はい、
うんうんうん、
そういう時はね、もう高校にもう一回行きなって。
高校にもう一回行きな、
そう高校の保健体育の教科書に
膣
外射精は避妊法とは言えませんって書いてあります、
うん、書いてありますね。
そうなんです、
うんうんうん、
だからそういうことをちゃんと勉強しなさい、
うんうんうん、
でするならつけようコンドーム、なぜなら気をつけようこの一滴で子ができる
すごい標語
そう、立ったらつけようコンドームっていうのを教えてます、う
ん、はい、立ったらつけようコンドーム、
そう、最初からつけなきゃ意味ないんです、
うんうんうんうん、
でもそれがなかなかできない。
そうですね、うん、
でもまあ一応男たちって結局女の子の妊娠って人事だから、はい、コンドームがつけられないっていうのがあるから、
あ、
まあ、そういう男はもう所詮君のことなんかね愛してないよ、
うんうん、
口先だけで言いますよね男って、愛してるよとか、
うん、言うんですね、
うん、あ、言われたことないんですか
いや口先だけでないですね、あんまり。
あ、そうか、
はい、
まあ、よっぽど恵まれてるんですね。
いや恵まれてはないですけど、
うんうん、でも、まあまあ、女の子に男がね愛してるよって、うん、だからコンドームなしで俺のこと好きじゃないのか愛してるからしようぜって言ってきたら、
ね、
愛の反対は何って聞かせるんです。
あ、マザーテレサならぬ、
そう、マザーテレサの言葉と僕も勘違いしてたんですけど
あ、違うんですよね。
違うんです、
言ってた先生。そういえば
そう、あれエリ・ヴィーゼルっていうノーベル賞の文学賞、ノーベル文学賞を取った人のユダヤ人の言葉なんですけど、
はいはい、
愛の反対は無関心。
無関心、はい、
そう、君の体にも心にも、
はい、
君の病気にも無関心だよ。
そう思うと恐ろしいですね。
そうだから必ず
先だけの愛してるは君を無関心だよと言ってるようなもんだと、
う
ん、
そう
恐ろしい本当に。
でも、はい、そのコンドームが、まあ、男たちはつけたがらないっていうのもあるけど、
うんうん、
つけさせなきゃいけない、
うんうんうんうん、
集団もいるんです、
うんうんうんうん、
コンドームをつけられない男たちってどういう人だか知ってます？
はい、コンドームがつけられない男たち、
うん、
コンドームが買えない、あ、そんなことないか
そういう人はしちゃダメです、はい、お金がない人は
ダメ、お金がない人はダメ、
よくあの中高生にコンドームくださいって言われるんだけど、
はいはい、
コンドーム買うところから男が試されてるんだ、うん、
なるほど、
もう堂々と買えるようでなかったな、
うんうん、
コンドームなんかね、
うんうん、
コンドームどころかもうセックスなんか資格なし、
堂々と買って否認するんだぞと、ちゃんと
でも否認だけじゃないよ、性感染症の予防だよ、
うんうん、
でそこでつけられない男たちが実はリスナーの中にも男20人に1人いるんです、
うん、男20人に1人いるんですね、
そう、
うんうんうん、
誰だと、
なんだろう、
ゲイの子たちなんです、
あ、ゲイ、
そう、ゲイの男って20人に
妊娠しなくていい、しないから、
そう、20人に1人いるんですよ、
はいはいはい、
だからクラスに40人いれば半分が男だったら1人はいるんです、はい、
うんうんうん、
そういう子たちに必ず言ってるんです、ね、うん、ゲイの子ね、コンドームつけられないよね、
はい、
でそこであのつけなきゃダメよっていう話をしちゃダメなんです、
あ、絶対ダメはダメってことですよね、
そう、ダメ絶対はダメ、
ダメ、ダメ絶対はダメ、
で、はい、そこで僕の性教育が展開されるんだけど、
うんうん
うん、実はね、はい、岩室もねつけられないやつがいるって知らなかったんだ、
うんうん、
ゲイの友達ができるまでは、
お
で、うん、そいつがゲイだっていうことを知らないで仲良くなったんだけど、
うんうんうん、
ある日まあ、彼が僕にカミングアウトしようと思ってたんでしょうね、
はい、
うん、で一緒に飯食って、まあ、少しお酒も飲んだんだけど、はい、山本さんちょっと俺の話聞いてくれる、それも遺言、
え、遺言
って思うでしょいや、まあ、彼エイズだったんですよ、
あ、そうなんですか、で
最終的にエイズで亡くなってるんだけど、
あ、そうなんだ、うん、
いや、まあ、エイズだっていうのは知ってて、
はい、
で仲良くなってうちにも遊びに来て、
うんうんうん、
いや俺の遺言ね、
うんうん
うん、分かった分かった聞くよね、でも薬もできるかもしれないから、
うん、
そんな締めっぽい話やめようぜ、うん、
はい、
で何、あ、その前に俺ね言ってないことがあったんだ、
うん、
実はね俺ゲイなんだ、
ほう、
リスナーの皆さんゲイだってカミングアウトされたらどうします、黙っちゃうのが一番辛いんですよ、ともかく喋ること、
でも先生気づいてたんじゃないですか、
全然気づいてない、
気づいてないんですか、
いやゲイってね、まあ、今でこそゲイの友達いっぱいいるし、はい、
うん、
こいつゲイかもしれないとかって分かるけど、
うんうん、
分かんないんですよ、
そっか、
うん、
本当に自分でカミングアウトしようっていう風にしてないと分かんないかもしれないですよね、
それでこう思わずなんでゲイなのって聞いたら、う
ん、なんでゲイなのって難しいですね、うん、
いや
ゲイだからゲイなんだよって感じですね、
そうなんだけど、うんうん、思わず聞いちゃったんですよ、
はい、
そしたら岩室さんなんで女が好きなのって聞かれたんです、
確かに分かんない
ですね、例えば清水さん、
うん、
なんで男好きなの、
本当分かんないですね、
分かんないでしょ、
生まれながらですね、
そうなんです、
うんうん、
だからゲイだとか、ね、異性愛とかって言ってるのも変な話なんです、
うんうんうんうん、
多数派の話でしかないんですよ、
はいはい、
うん、でいつからって聞いたら中二から、
中二から、
うん、
でもそれまで女の子が好きだったわけじゃなくて、中二から目覚めたというかこう認識しだしたってことなんです
よ
ね、うん、
で僕も考えてみたら、やっぱり女の子本格的に好きになったのは中二ぐらいだったんですよ、小学校の時からまあ興味はあったけど、
はい、
なんとなくじゃないですか、
うんうんうんうん、
で男に全く興味がないかっていうと、まあ、可愛い男の子もいるなぐらいの感覚はあった、あ、
うんうんうん、
でも自分だってなぜ女が好きか説明できないのになんでゲイなのって聞いてるのおかしいでしょ、
おかしいですね、説明できないですよね、うん、
でやっと腑に落ちて、
うんうん、
で遺言は何って聞いたら、
はい、
ゲイのやつに言って、
うん、
セックスするなら絶対コンドームつけろ、
あーそっか、
俺さ一回聞きたかったんだ本物のゲイに、
うんうん、
なんでゲイつけないのって言ったら、だって子供できないだろ、
うんうんうん、
いやだって病気の予防になるじゃない、
うんうん、
いやということはどっちかが持ってなきゃなんないでしょ、
うんうん、
コンドーム出して何お前病気持ちって言われたら、
うん、
持ってないよ、じゃあ何お前俺疑ってんの、
うんうんうんうん、
そんな話になったら使えないよね、
うんうんうんうん、使えないですよね、
だから、
うん、
ゲイのリスナーの方、
はい、
するならつけようコンドームです、
私も友達ゲイの方いっぱいいるけど、今度デリケートな話だけど聞いてみようかな、言ってみようかなと思います、
ぜひお願いします、
はい、ありがとうございます。